Flappers Radio. はい、ユタカフラッパーこと吉田ユタカさんがお送りするフラッパーズレイオでございます。実は今これを喋っている私は2度目の収録を行っているわけですけど、1回目のですね収録が結構ちゃんと喋れたのにボツになりました。なんでボツになったかっていうとですね、パソコン側の入力の、ソースの選別を間違っていたというね。どうしてこんなに声がちっちゃいんだろうと思ったら、パソコンの内蔵マイクでなんと収録を行っていたという、こんなの史上初ですよ。どうしてこんな BGM に埋もれてるんだろうと思ったら、声の聞こえ方が違うのあれと思って、実は出力はねヘッドホンになってたんでいつも通り聞こえてたんですけれども、入力がなんと内蔵マイクってことで、でこれはなんでかというとですね、まあ理由は一応あったんですけれども、ニコ生をねやろうとして、これ自宅でねどういうわけか昨年末からニコ生できてないんですけどね、ひとえにこの音声入力が問題になっておりまして、でとにかくねわーれーわーれーわー宇宙人あれになっちゃうわけ、声が。それじゃあちょっとね映像ついてってもさ、なんか機械の故障にしか見えないしさ、それで30分もね枠やるのはちょっと厳しいんじゃないかと思って、でニコ生やめたんですけど、自宅でやるのはね、先週新宿行って、1回配信しました。先週かな、先週ですね、先週の日曜だか土曜だか行ってきましたけども、あれもね自宅で結局やらないとですね、定期的にやるのって結構難しいわけですよ。ボーダーの田川寛太がですね、ほぼ毎日余裕のある時は昼日中からもですねニコ生をおやりになってますけれども、なんだそのやっぱりねあれは自宅でやれるからだと思いますよ。そのもう彼の場合は顔が売れてるんで、顔が映ってればいいんですよ、その姿勢はともかく。あの人ちょっと調子悪いんで横になって放送したりするからね、寝転がったりね。まあがもう田川スタイルとして認知されているんだろうなと思いながら見てるんですけど、まあね時々しか出てこない私は出るたびにあんた誰っていうありがたいコメントをいただきながらですね、同じバンドのメンバーなんだよって説明をね懲りもせずしたりしてね、まあだからニコ生を定着させるのは結構難しいよなと思いながらね、どうしたもんかなと。ちょっとまあねこのままのペースで1年やるぐらいだったらニコ生は予定から外した方がいいかなと思ってるんですよ。ただやる以上はその一応メディアですからね、そのメディアとして認知してもらって、でこの私の知名度アップにもですね若干の貢献をしていただきたいと、ね、ニコ生協力せいやというなんだその上から目線はみたいなね、こと言ってますけれども、でもまあそんなこと考えてたりするわけですよ。まあね足しげく新宿へ通うかどうかっていうとこかな。自宅でねやりたいんですよ、自宅の方が気楽だしね、終わった瞬間に寝れたりするじゃないですか、大体寝る前にやるんだから、と思ってるんですけどもね。まあまあ2月にとっとと入っちまったもんですから、1月体制を十分作り上げる前に2月に入ったという見方もあれば、まあ今年1年間でそのスタイルをね確立するんだという見方で言ったら、まあ1月この活動をしたということでですね、2月はそれを改善のねための材料にもしていくということなわけですよ。でこのポッドキャストなんですけれどもね、これ1月は隔週でやってみましたし、隔週ってのたまったんですけれども、2月はねちょっと毎週やってみようと思ってるんですよ。 毎週やってみて、で、まあ要はね、話の中身にその時事物をね織り込んだ結果、2週間では古くなると、鮮度が落ちる、でタイミング命みたいなところがねどうしてもあるんで、そういうものを関係ないものを選ぶとですね、もういつ聞いてもいいやっていう、まあポッドキャストですからいつ聞いてもいいんですけれども、それはそれでその新しいものを作ってもね、前の方が面白かったなって前のずっと聞かれるというかね、いうこともあったりするわけじゃないですか。でそれはちょっとね、私の本意とはかけ離れたものになってしまうので、ちょっとね2月はあの毎週日曜日配信というのをですねやってみようと。でその結果ちょっとね、あの気分的にきつかったら考えようかなと、やってから考えるというのがね2013年的な私でございますよ。まあそんな感じで、2月は毎週配信予定のフラッパーズレディをお送りしております。さあ、いろいろねこの巷のお話をですね、拾っていきたいと思っておりますけれどもこれね、鬼と言われてもやるね。何が鬼なんだろうと。これは自民党の石破幹事長の話なんですけれどもね、いきなり政治かよっていう話なんですけど、あの政治はもう完全にエンターテインメント化しちゃってるところがありますよね。うん、あの政治をうんぬん言うつもりはないんですけど、まあ、ぶっちゃけアメリカンプロレス以下のエンタメにしかなってないところがね、残念感が溢れますよね。あれをその狙ってね、狙ってやってんだったらちょっとあのなんだろう、まだそのコントロールをさしながら進んでいこうというところが見えたら、なんだろうな、賛同できる部分も出てくるのかなと思うんですけど、まあ半ば偶然だもんね。狙ってね流れを作ってあの言ってるっていうのは、そう流れがいいか悪いか別にして、あれですよね、維新の会ですよね、うん、あそこはそのてめえらのやりたいことを考えて、でそれをその、まあ、表明したりコントロールしたりして、である程度の賛同も得るというね、いう意味では、まあ、日本維新の会っていうところが、まあ、第2党第3党という位置にいるのは納得はいくんですよ。で多分その年齢的な比率で言っても若い人たちが見向きをしてくれる可能性のあるところ、うん、で、あのこれの不器用版っていうのがみんなの党ねえ、アジェンダアジェンダ言ってますけど、個人的には僕は渡辺代表って好きなんですけどね、あの頑固さはお前好きなんじゃないかみたいなことをですね周りの人に言われたりして、うーん結構好きかもとか思ったりしてますけれども、うん、でね、民主党とか自民党にはそれが見えないわけ。それがちょっとね残念かなっていう、うん、民主党の方がねそういう意味では人材はいたわけですよ。あの何波風立てる人材っていうの、菅直人もそうだったし鳩山由紀夫もそうだったし、ね、ましてや小沢一郎もいたわけじゃないですか。一番ね波風立てそうになかったのは野田さん、最後の野田さんだっただけでね、まあ野田さんがそういう意味ではその黒幕的な、そう表に出ながらにしてね、黒幕的なそのもっとコントロールに徹していたら面白かったんでしょうけれども、どういうわけか、その政党には幹事長ってのがおりましてですな。で幹事長って何の幹事だっていうのがねあるじゃないですか。でこれはねもう答えは実はいろいろある割にはメインの答え一つで、金の幹事なわけですよ。金庫番なわけですよね。党のお金は全部この幹事長が握ってると、ね、幹事長チェックなくしてはお金は流れないということで、この三役の中でも幹事長というのはですね 力が最もあるわけですけれども、このね、力が最もあるというところを、その幹事長の役をやってる人が大概勘違いをされてると、組織的なことで言ってね、うん、あそこでその人事権やら何やらっていうのを無責任に横から口を出すことによってコントロールしようとする、これが問題なわけですよ、ね、コントロールしたかったら党首になればいいわけです、代表になれと、ね、でそれができなくて、で代表から指名されて幹事長をやるわけですけれども、これをね、金庫番になったということで、俺がその実際のところ現実的には一番力あんだぜみたいな、考え違いをしてですね、全てコントロールしようとするから権力の二重構造っていうのが生まれてですね、だからこの幹事長になる人っていうのはキングメーカーとしてはね、要するにあんたの次はあんたみたいなことをどんどんやるようになって、でいつの間にか人事権を握ってるかのような錯覚に陥ってですね、周りも落ちるわけですよ、だってキングメーカーと呼ばれるような立場になるからね、でどんどんすり寄る人が出ていくという、こうね、また力がないのに出世だけしたい人っていうのも世の中にたくさんいるわけですよ。出世してもね、叩かれるだけだと思うんだけどね、あれはどうなんだろうと私は、ついぞ思っておりますが、これはもう政治家に限ったことだけ ではなくてね、会社組織でもたくさんいることなので、まあね、いろいろね、中間管理職の立場としてはですね、納得いかないものもあるわけですよ。なんでこの人が偉くなるんやろかとね、危なく個人攻撃しかかってますけれども、まあまあそういう幹事長をやってるわけですわな、石破さんは。この自民党の一応この与党ですよ、で与党の幹事長が鬼と言われてもやるって言ったら、この普通穏やかじゃないじゃないですか、で穏やかじゃないから何なのかなと思ってね、これをですね取っといたわけ。そしたらね、この年末年始に行った地元会活動の計画表っていうのをですね、12月の衆院選で初当選した新人議員に対して計画表っすよ、ね、どこを回ってこういうその講演会に顔を出しただとかさ、挨拶でこのイベントに顔を出したとかさ、もしくはこのイベント行こうと思ってるんですけどみたいな計画表ですね。これをですね、即日提出しなかったら罰を与えると。どんなペナルティだって言ったらですね、氏名を党本部に張り出すことを宣言した。小学生か。もう嫌になっちゃったな。日本の政治家のレベルはこの程度だってことっすよ。本当にね。計画表も提出できないような政治家、それ政治家じゃねえべっていうね、もう政治家である以前に社会人としてどうよというね、がっかりしちゃったもんね。これをさ、またその罰する方もね、名前をさ紙に書いて貼り出すって、お前今月遅刻が一番多かったものとかさ、忘れ物一番した人みたいなことね、そんな感じじゃないですか。そしたら罰として便所掃除とかさ、まだそっちの方が実益あるわな。本当にレベル低いよね政治家って。これ見てがっかりしましたけどね。これが与党ですからね、野党は何やってるか分かりませんね。だってさ、計画表出さないんだよ、どうせ他だって出してないさ。計画表出さないで、じゃあどうするんだよ。だって計画表立ってさ、どうせ秘書が計画立ててるわけじゃんね。え、秘書が計画立てて、先生これどうでしょう、うん、良きに計らえっていうのがさ政治家なわけでしょ。よくわかんないけどさ、そしたらさ、計画表出せって言われたらさ、秘書諸君にこのお願いをして計画表出さなきゃいけないから、ちょっと速攻用意してって言ったら終わりじゃん。まさか自分で書いてるわけじゃないでしょ。これをね、自分で書こうとしてる政治家がいたら、もうまたやめた方がいいと思うんだよね。びっくりしちゃうね。俺今ちょっとこの話でそんな引っ張るつもりなかったんですけど、でもちょっとね、これを読むと日本の政治家のレベルの低さにはがっかりだね。本当に。まあそこ行きますとですね、一企業ですよ。一企業ですけれども、 これこのビジネスモデルっていうのはですね、もうちょっと真似できないというか真似するなというかですね、分かれば分かるほど腹が立つんじゃないかな多分っていうね、どこかっていうとですね、日本原子力発電ってやつですよ。原燃と呼ばれてますな。そう、これ今原子力発電所ですから今1個しか動いてないはずなんですよね。でこれもこの活断層がどうこう言ってですね、止まる可能性があるわけです。まあ多分止まるでしょう。世論もあるし、まあ止めるとしたらまたこれがね、参議院選の前には止まるだろうと思うんですけど、ということは今年の後半は原子力発電ゼロという状態がね続くわけですよ。でこの会社は発電会社なわけですよ。日本原子力発電ね。ということは原発が動いてないとビジネスとして回らないはずなんですよね。この社名から推測するにさ、日本原子力発電ですよ。火力や水力やこのね風力ではダメなんですよ。原子力発電所が動いてて初めてこの原子力発電所の持ち主であるところの日本原子力発電というのは儲かる。この普通の人はこう考えるわけですよ。私もそう考えてました。ところがですね、発電ストップでも年間1000億円超の収入は？なんすかそれ、どういうことなんですかねえ。じゃあ誰が1000億円払ってんだろうと思うじゃないですか。だって原子力発電ゼロなんですよ。どこからお金入ってくんのさ。そしたらね、支払い主が分かったんですよ。電力会社だってな。ね。だから、東京電力とかが流行ってる、流行ってんじゃない、払ってるわけですよ。驚くじゃないですか。なんでかなと。まあ、日本原子力発電ってもともとその電力会社が出資して作った会社なわけですよ。要は、てめんところじゃ、持ちたくないリスクがでかいからと。ね。ただお金は出し合うから、もう一つこの原子力発電所のオーナーをこの作り出して、でこいつらに全部責任をかぶせようじゃないかと。要はそういうことなんですよ。原子力会社が金まで出してね、会社作った。これ他の電力会社とのその協力関係みたいなこともアピールできるし、うちお金出したってこともアピールできるし、責任はこの全部原子力発電が持ちますよっていうこともアピールできるわけですよ。非常に都合のいい箱として作り上げられたはずの日本原子力発電っていうね会社があるわけですよ。ところがそのお金を出して出資した方の電力会社が原子力発電に対して、原燃に対してお金を払ってるだけという状況が実は続いてるとね。各社との契約では原電側には燃料などの重量料金は支払われていないが、だって原子力発電所止まってるからね。だからこれは払われてないわけよ。だけど供給電力ゼロでも維持管理費などの基本料金は支払われている。電話なんかと一緒だわな。通話してないからお金払わなくていいかっていうと、回線使用料は払ってるってことだね。でその額が2011年度だけで1443億円にも上る。だってアホか、全然原子力発電してないんだよ。1400億円だってびっくりしちゃうね。ほんとムカつくわ。2012年度の上半期も762億3500万円すごいね。維持管理費だよこれ。じゃあ何維持してるんだろうと。動いてないんだからね。掃除代？本当にね、そう思うじゃないですか。掃除代ですよ多分ね。決定しましたけど、にもかかわらずだ、缶が錆びてたとかね、どっかのトンネルじゃないけれどもボルトがちゃんと止まってなかっただとか、維持管理してねえじゃん。わけわかんねえよな。でね、やっぱ政治家もこれは不思議だと思ってるわけですよ。ね。 僕はねこの人が早く偉くならないかなと思ってる人がいて、まあ、石破さんも嫌いじゃないんですけど、石破さんさっきのねその名前を紙に書いて貼り出すぞっていうのがちょっと子供じみてて嫌なんですが、河野太郎さんがいらっしゃるじゃないですかね、自民党にはね。でこの人のブログ僕結構好きなんです。ごまめの歯ぎしりって、ね、好きなんですけど、電力を供給していた時代よりもなぜか原電側の利益が増えている。怖いですね。そうです、企業は売上高が増えたってダメなんですよ。利益が増えて初めて会社は回るんですね。だから売上が落ちた時に売上を上げるということの前にこの販売管理費と言われるね販管費コストカットを行ったりするわけですよ。これで利益を確保しようとする。ところが原燃もなぜか維持管理費だけをもらって、ね、物が動いてないから出てくものがない。だから利益増えちゃった、ね、2010年度の1年は純利益が8億1200万円。そんでも純利益が8億1200万円ってことは維持管理費って本当にほぼ実費ってことになりますけれども、何そんなにかかってる、掃除でね、そんなにかかるんですかね。維持でも掃除にしようとしてますけどね。純利益がね、2010年度の1年間で8億1200万ですよ。これでもまあまあ、まあ少ないって言ったらあれですか、8億ですからね。2012年度上半期の半年だけで、なんと209億7300万円の利益、激増ですね。どうして営業経常利益も100億円余だったのが300億円ほどと3倍近くに膨れ上がって、これも明らかにおかしいですよね。営業経常利益が増えるっていうことは営業活動してるってことなんですけど、さっきも言ったようにですね、原子力発電のオーナーなんですよ。で原子力発電止まってんすよ。何の営業してんだとね、ほんと不思議だわ。経常利益は出るけどね、営業利益要はさ営業してないから、ここのその販管費も自然減でですね利益が増えたってことですね。ってことは営業のそのコストがどれだけかかってたかということにもなるんでしょうね、多分ね。でこの状況についてですね、河野太郎氏はブログの中で原発が停止し販売すべき電力がない方が圧倒的に利益が多いと皮肉っている。でもね、それはそうなんだよ。さっきも言ったように営業活動してないんだから、コストかかってないわけよね。で、絶対ね、コストが無駄なわけですよ。無駄なのよ。だから使ってないんだよ。ね、交通費とか使ってない。接待費も使ってない。接待費むしろ原子力発電所を動かしてほしいから、ね、接待される方だから。お金出てて、ほんと不思議だな。で従業員が1376人いるんだってさ、2011年度は平均給与額638万円なんですって。平均給与額だよ、638万円。なんで取締役20人もいるんだってさ、バカじゃね。計4億7900万円の報酬、役員報酬ですね、これ。あ、違うのか、役員報酬じゃないのか。給与込みか。で、20人のうち14人が常勤です。常勤の取締役。平均3000万円超。うわぁ。ね？で、原燃にお金払ってんのは電力会社なわけ。電力会社の売り上げは、電気代ですよ。我々が毎月このね、今月は1万円越しちゃったとかね、言いながら払ってる電気代ですよ。これが日本原子力発電の人たちの給料になってるわけですよ。嫌ですね。一つ一つ考えるのが嫌っていうのはこういうことですよ。そう考えると、こうね、日本のビジネスっておかしいなと思ったりしません？今日原燃突っ込んでるだけでも25分だったらやめるけどさ、ほんとムカつくよね。政治家もダメならこの大企業もなんてことしてくれるんだっていうね。ほんとはもうちょっとねとっつきやすいネタたくさんあったんだけどね。入浴中の休止推計 1.7 万人ってのね、これ65歳以上の話ですけどね。 お風呂入ってる間に一昨年1年間で1万7千人怖いですね。あ、65歳以上は4人は52人なんだって。全体で1万7千人怖いね。だからね、あれですよ、今クソ寒いですからね、風呂場はね、まず風呂入る前、シャワー浴びる前にね、あのストーブ入れた方がいいよ。ほんとお笑いみたいだけど、その方がいいと思います。あとね、 Facebook 上の確執から殺人事件ね、これ日本でも起きそうだね、そのうちね。これアメリカの話ですけどね、友達解除が引き金にだもんだって。理由がやだね、すごいよ。1日の大半が Facebook で関係を断つと嫌がらせがあるっていうね。何なんだろう一体。びっくり。友達にブロックされたり、友達を解除されたりすると激高し、自分と関係を切ろうとする相手に嫌がらせをするように周囲に呼びかけていたというね。すごいな、とんでもないです。スーパーマーケットの話はネット上でポッターさんに、ポッターさんっていうのがこのちょっとね、体の不自由な方なんですけど、お父さんとかね、ボーイフレンドが要するに彼の代わりに動くわけですよ。彼がこうしてくれこうしてくれって怒るけど、彼本人は体が不自由なもんだから、それの究極がね、その本人のために、その要するに父親とボーイフレンドが彼女を殺しちゃったってことですよ。いやー、なんてことでしょうか。本当に日本にもミクシーってありますけどね、 Facebook はそれほどじゃないという認識でいたんですけど、 Facebook も気をつけないといけないよね。だからね、あ、どんなにリアル、知り合いでもネットだけで誤解をね、あの生みそうな相手とはね、絡まない方がいいと思うのね。俺も絡まないんだけど、あの絡みたい話題も提供してくれたりするわけで、一応友達登録なんかしちゃってるわけよ。しちゃってるというかしてるわけ、だって友達だもんそう認識はあるんだもん。だけどネット上では必要以上に絡むのはやめとこうと思ってるわけ。結局解釈の仕方が、そのやっぱ思考回路がね、その人その人違うじゃないですか。最近それをやっと学習しまして、でそれをね、てめえの気に入らないこととして取り扱うのはやっぱりちょっとおかしいと。その人その人の考えてることはそれ成立してるから、その人社会人やってるわけでね。そういうのはね、まあまあ、殺人事件はしかしひどいよね。ソーシャルネットワーキングサービスになってないもんな、ね、殺人逃げろ殺人みたいになってますけども、 SNS がね、今適当に考えたんで出来悪いですけど、人工知能のクイズ王、隠語を覚えすぎて一部メモリを消去されていた。すごいね、もうやんなっちゃったな。これ IBM が作ったんだよね、ワトソン君っていうやつなんですけど、本100万冊分の知識を詰め込んで人間のクイズ王に対し勝率 75% で圧勝していましたね。でね、結局ワトソン君がわからないことというのがあって、それはどんな言葉を使っても良いもので、どんな言葉は不適切かということです。そりゃそうだよね。あ、例えばですね、ブルシット、ブルシット、これまあね、これを理由に出されちゃうとダーツやってる人は困るんですけど、ブルシットってお店がありますからね、はい、ダーツバーありますから。ブルシットってのは、あのブルはまあ、水牛っていうかね、牛ですわ。水牛はバファローだもんな、ね、まあ一応牛ですわ。シットですから、牛のこの排泄物ですよ、ブルシットってのは。だけど、あのよく外人の真似するときに、あおシッって言うじゃないですか、なんだよみたいなね、ことを。でブルシットって言うとですね、ブルシットって言うと文字通りクソったれになるんですよ使っちゃいけない言葉になるわけ、本当にね。だからまああれですよ、アメリカンプロレスでいうとこのサックスとかね、 最低野郎みたいな。You suck って言ったら最低野郎ですからね。サッカーっていう、あのブッカティ、ブッカティ分からないよね。スピンルーニーとか、リング上でやる人ですけど。あの、ブッカティが、このね、分かったか、このタコっていう時のタコっていう和訳はサッカーですからね。S-U-C-K-A、サッカー。あれは本当のタコなんですけどね、チューチュータコ界なのね、タコでございますけど、あとなんかなかったかな。あとはね、自称福山雅治、一審判決重すぎ不当。何のことか分かんないでしょ自称福山雅治ですからね、あの福山雅治さんじゃないですよ、ね、これね、この自称福山雅治さん何やったかというとですね、スーパーマーケットでカツカレーなど1500円相当を盗んだとして窃盗罪に問われた自称福山雅治ですからね、はあ、びっくりですね。男の身元は捜査段階で分からず、起訴時も、起訴状も指名不詳のまま、被告は懲役8ヶ月を言い渡した一審の岐阜簡裁判決は重すぎて不当と主張した。男は自称46歳、同い年なんだよね。だから前科があり、かつては元アナウンサー山川静夫、最近は人気タレント福山雅治を名乗っている。何考えてるんでしょうねこの人ね。この人なりの価値観ということになるんですけどね、それで片付けていいのかな。すごいよな。小柄で丸刈り頭、名前を問われると躊躇なく福山雅治ですと答えたすげえな。続けて、本籍は名古屋市中村区のりたけあたり、あとは覚えていない住所は定まっていません、無職ですと述べた。すごい。弁護人による身寄りもなく戸籍なども確認が取れない、記憶喪失ではなく責任能力も争っていない。裁判長は裁判記録に添付された写真で同一人物と確認したと説明した。すごいね。で、これ法律なんかにもよるとですね、被告人の名前や住所が不明でも公判に支障はない、後に偽名と判明してもそれだけで起訴が無効になることはない、というわけで自称福山雅治さんはこの福山雅治という名前でずっと、裁判を行われているということですね。8ヶ月、1500円のものを盗んで8ヶ月の実刑判決を受けて、重すぎると言ってなんと控訴していたというね。これは名古屋高裁の話ですんで、ね、地裁関西では分かんなかったことなんでしょうね、あまりにも事件多すぎてね。これで最高裁まで行ってほしいね。1500円のカツカレーを盗んだ罪で最高裁でぜひ争ってほしいね、自称福山雅治。これも相手もあの便宜上ね、福山雅治と呼んでますから、通称ですよね、もはや通称福山雅治ですよ。すごいですね、人間言い続けてればね、なんかありますよ。いやー、ちょっともう時間長すぎて、もう毎回やるたびに長くなっていっちゃうから、これやっぱ毎週やろう、来週もやるわ俺来週もポッドキャストやる。話どんどん長くなっていっちゃうもんだって。もう33分だって。あのね、時間が長くなると編集めんどくさいんだよね。ノーカットだから楽だろうと思ってるでしょ。これノーカットですからね。没場面がないという。無駄がないっちゃ無駄がないんですけど、そのためにこの労力が増えるのは嫌。来週ポッドキャストやります。ね。毎週やるかどうか、あと棚上げにしてですね、とりあえず来週は配信します。ね。2月の10日ですか。あ、2月の10日できるか分かんないから、9日か11日になるかもしれない。10日確か僕ダーツの大会で、あのパシフィコ横浜ってとこに行ってるから11日にやるかもしれませんけれども、まああそこ連休ですからね、来週も配信しますフラッパーズレディオね。もう長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。もうだんだん1回にまとめて聞くには難しい長さになってまいりましたけれどもね、できるだけ今度はコンパクトにすることも目標の一つに加えていきたいというふうに考えている豊かフラッパーこと吉田豊がお送りいたしました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。